吉野です。今日のテーマ、舐められてるか舐められてないかでギラギラしてうまくいかないなと思った時、結論、味方だと思ってもらえているかという視点の方が100倍うまくいくです。理由は、心の姿勢は最初から相手に伝わるからです。喧嘩腰よりも味方になりたいよというか、あなたの味方だよという人と、人は痛いんじゃんかということです。シンプルに、特に近しい関係、家庭もそう、職場もそう、自分を取り巻く人間関係の環境において、敵だと自分のことをね、見なしてくる人と一緒にはいられません。味方だと思ってくれる人のお願いや提案は聞くことがいくらでもできますし、仲直りだってできますけれども、敵だとみなしてくる人からの何もかもは、そもそも跳ね返したくなりませんか、心理的に、ということです。なので損なんですね。舐めてんのみたいな好戦的な心持ちでいるということは大損なんでございます。こんなことはありませんか？夫婦でお互いがね、相手が自分を攻撃してくるという、お互いがもうそう感じているっていう関係性だから、こっちも戦闘態勢でいなければいけないスタイルとか格好が続いてしまうっていう、もうファイティングポーズは疲れるんですよ。どっちかが先に下ろさなければいけませんと思っています。なぜなら、向かいたくない先に向かわされながら共倒れしちゃうからですね。そう話しながら、あの落語のね、小話を思い出しまして、落語にこういう面白い話があります。江戸っ子の我慢比べです。風呂屋でね、お風呂屋さん、風呂屋で強情な A さんと B さんが、よっしゃ、どっちが長く風呂に潜っていられるかで勝負するわけですよ。よーいどんって二人ともゴボゴボゴボゴボ風呂の中に沈みますね。息が続かず、どっちもどんどん辛くなってきます。でも相手よりも先に根を上げるわけにはいきません。強情だから、江戸っ子だから、ということで、結果根を上げなかった方が天国に行ってしまいましたという小話でございます。あ、これは落語の笑い話として軽く聞いてくださいね。そう、勝った方が負けてしまった、そういう落語の小話でございます。頑張った先に、強情を張った先に、勝ったけれども負けたよね、というお話でございます。で、話を戻しまして、敵と思われていない安心は信頼関係を構築し続けられますが、敵だとみなされている、敵だと認識されてしまえば、何もかもが反発されてしまいます。しかもね、こっちだって、こっち側だって、自分の意向や意思とは関係なく、一度振り上げた拳を下げることはできない、下ろすことはできないという、なんとも不思議な人間様の心理にはまってしまいやすいんです。なので、やりたくもない喧嘩をしてしまうことになりかねません。ですから、この原理はいつの時も覚えておくととても便利です。敵というポジションありますか？ありますね。あるとしましょう。そちらに相手を置かなければいいということです。敵というポジションに相手を置かないということです。具体例、敵だと感じさせてしまう言い方の特徴、味方だと感じさせる言い方の特徴をお伝えします。まず、敵だと感じさせてしまう言い方の特徴例です。これ、同じ意見であれですね。同じ意見であれ例えば代表的なのが、なんでこうしないんだ、なんでこうやらないんだ、なんでこうしないの、なんでこうやらないの、もう同じですね。自分と同じであるべきというふうに無意識で思っていると、こういう発言が出てきてしまいます。敵対する人たちの喧嘩を聞いていると、大体がそうでしょうと思います。 近しい人ほど自分と相手の境界線というものを意識しなければ意図的に誰だって曖昧になってしまいます。そのため自分と同じ意見であれは出てきやすいのですね。怒りに変わりやすいのが特徴です。そして怒りという感情を向けられた人も自分と同じことをしてくれないと思った人も相手は敵になっちゃいやすいです。敵というポジションに相手を置きやすいということですね。一方、味方だと感じさせる言い方の特徴です。あなたと私こういう部分がこう違うのねです。違いを認めるということを発言を通して見える化している状態です。さっき出した境界線という言葉を使うと違う人間ですよ私とあなたはというものを言葉で認識することができますね。お互いがということです。例えばこう言います。私は楽しく進める、楽しくやることを大事にしているの。あなたはさっと早く終わらせることっていうのをすごく大事にしているのねとかです。大事なのはだからあなたはこういう成果を出しているんだねという認める言葉も入れること。例えばこんな感じ。だからあなたは仕事も早くて会社の人たちから頼りにされているのねとかです。つまり私とあなたは思いも意見も大事にしている価値観も違う人間だけれど、あなたのその当たり前があるからあなたはこれまで出してきた成果っていうものに成果を出すことにつなげてきたのね、つながっているのねというふうに理解を示す言葉をかけることで一気に味方感っていうのは強まります。でそこにここまでプラスできると最高です。早く終わらせなきゃいけない時にはあなたに聞くねって、で実際そういう場面で教えを請うと、そのようにして報告まですると信頼感は爆上がりします。きっと味方ってそういうことなんですよ。違う部分を言葉で認め、自分には持っていない相手の長所を頼り頼られ支え合っていくこと、それをし合えるのが広い意味でも味方だと言えるでしょう。でそういう言動をされていくと相手も気づきます。あ、俺批判されてないって、あ、攻撃されてないって、むしろ自分のことを理解してくれた上に今までの頑張りが認められてちゃんと分かってくれているんだと。でそれが進んでいってもう一段進むと、そっか、相手にも同じことが言えるよな、そうだよな、まあ時間とかね、期間内期限内に終わってくれればいいから、楽しくやることを大事にしてるんならそれでやってもらえばいいか、そうだよねとか、そっか、だからこの人の周りは笑い声が絶えない人が集まっているんだよなとかね、自分のことで納得とか実感することを通してだんだん相手のこともそういうふうに見えていきます。だから相手に体験をさせるっていうことも一つ愛のある賢い戦略です。私たち人間は頭で分かっていても心が納得できなければ動けませんから、心が納得できるという体験を通して本当に自分が、あ、いいなこれとか、そうだよなとか、素敵だなって思えるからこそ自然に出せるようになっていくということですから。まとめ、敵だと感じさせてしまう言い方の特徴は同じ意見であれ、一方味方だと感じさせる言い方の特徴はあなたと私こういう部分がこう違うのね、だからあなたはこんな成果を出せているのねです。舐められているのか舐められていないのかでギラギラしてうまくいかないなと思った時、味方だと思ってもらえているかという視点の方が100倍うまくいきます。そうすればあなたは敵というポジションを自分の頭の中から排除できるので、周りの人みんなと味方同士になれる。 人間関係に怯えず安心安全楽しく過ごすことができるからね。でした。ではまた。